主を褒めたたえます。今日この最初に出エジプト記40章の34節から38節の御言葉を共に朗読いたしました。イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。いつも見ていたからである。主ご自身をいつも見上げて、荒野の何もないところに置いて、主だけを頼りにして、このイスラエルの民は導かれていきました。同じように主ご自身は今、御霊によって、信じる私たちのうちに住んでいてくださいます。そして教会のただ中に主はおられます。そしてイスラエルに対する約束を完成しようと願っておられます。教会を通して栄光を表そうと願っておられます。そして主は私たちに見上げればいつもそこに主ご自身が栄光の雲として、昼は雲の柱、夜は火の柱として私たちを導いて、導き続けてくださっておられます。今日も私たちの焦点はイエス様を見つめています。そしてこの御言葉の時間も主が御霊によって導いてくださることを信じます。今日私たちはレジュメを出していただけるでしょうか。主に導かれて生きるということを学んでまいりました。主は確かにおられて私たちを導いてくださるお方です。なあは、私たちを導いて教えて、そしてどうすればいいかを教えてくださるお方、勝手にしなさいと放っておかれるお方ではなくて、確かに生きて存在され、私たちを本当に愛して導いてくださるお方。先週はこのお方がご自身を啓示された御言葉、御言葉を通して主は私たちを導いて、導き続けてくださっておられます。主は積極的に私たちに現れてくださって、御言葉を持って私たちを導いてくださっている。今日は聖霊、ご自身が私たちを導いてくださるということについて共に受け取っていきたいと願っています。その主ご自身が聖霊によって今私たちはどのようにしてイエス様を主と告白しているかというと、第一コリントの十二章の三節には、誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないと書かれてある通り、聖霊様が今日私たちに教えてくださって、イエスは主です、この告白を与えてくださって、そしてこのお方は私たちの共にいてくださって、栄光の雲を持って栄光の火を持って私たちの心の内に、そして私たちのただ中にいてくださって導いてくださっておられます。だからこそ私たちはこの日常の歩みを通しても、教会生活の歩みを通しても、主イエス様だけを見つめて私たちは歩むことができるものとされていることを心から感謝いたします。いつも主を見ていたからである、いつもイエス様を見ていたからであると、主を私たちは見上げて歩むことができます。今日このところに書かれてある言葉を一緒に朗読しましょう。主は御言葉によって3、はい、主は御言葉によって導かれ、聖霊によって導かれる。御言葉と聖霊が私たちを主イエスキリストに導く。もう私たちにとって大切な基本教理ですけれども、もう一度今日私たちは土台を確認し、このところからさらに前に進んでいきたいと願うのです。先週私たちは主の導きを受け止めるために、第一に御言葉が私たちを導いてくださる、今日は聖霊が私たちを導いてくださるということを学びます。聖霊ご自身こそ私たちを神の御心の中心、十字架と復活の目的、イスラエルの回復と全世界の民の救い、すべての人々その口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神様の栄光がこの全地に満ち溢れること、主ご自身のビジョンを聖霊様は成し遂げさせてくださいます。主ご自身がその聖霊の豊かな注ぎを持って、今この終わりの時代私たちに臨んでくださっており、また望もうとしてくださっていることを心から感謝いたします。来週には私たちはペンテコステの記念の礼拝、2000年前ペンテコステ聖霊が豊かに臨まれたという記念の礼拝ではなく、来週はペンテコステの特別礼拝です。その同じ主が来週の礼拝のただ中にも 豊かに望まれると信じる方は手を挙げて主に期待しましょう。アーメン。記念で終わったことではなくて、来週の時も特別な主ご自身の訪れが望みます。そのために弟子たちは10日間望んで祈りました。そしてこのモーセに率いられたイスラエルの民は、神の御言葉に従って教えられた通りに、聖所を作るなら私はそこに住むと言われた、その幕屋をきめ細かく主が言われた通りに実践しました。その時に主ご自身がそこに豊かに臨んでくださいました。これは全てチームワークによることです。本当に誰一人欠けることはない。主ご自身が本当になされるその恵みの中に、全てのものが呼ばれ、主ご自身はそこに豊かに臨んでくださったこと、そしてこれからもその約束の通りに臨んでくださることを心から信じます。今日早速第一番目のことについて見ていきましょう。ご一緒に3杯。聖霊は主イエスについて、全てのことについて明らかにする。アーメン。聖霊様はイエス様について私たちに教えてくださる第一人者です。聖霊様がおられなければ私たちは何にも理解することはできません。でも聖霊様がイエスは主であるということを教えてくださったので、私たちはイエスは主と告白することができます。教会は福音を語ります。牧師は大胆に熱く語ります。でも兄弟姉妹も福音宣教を語ります。でもその全ての中に働いてイエスは主と認めさせてくださるのは聖霊様の働きであることを心から感謝いたします。今日私たちも聖霊様の働きによってイエスは主と告白する恵みの中に導かれました。聖霊様が全てを教えてくださることを、聖書からイエス様の御言葉から確認してまいりましょう。ヨハネの福音書の16章の13節14節、ご一緒に3杯。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方を全ての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導きます。すべての真理に私は導かれたいと願う人、すべての人だと思いますけど、一応手を挙げてください。すべての真理に導かれたい。そして本当に私が道であり真理であり命であると言われたのはイエス様です。イエス様のことについて聞いて、イエス様のことについて語ってくださる聖霊様、そして御霊はイエス様の栄光を表します。イエス様のものを受けて私たちに知らせるからですと書かれてある通り、聖霊様ご自身が真理の御霊、イエス様について、全ての真理について明らかにしてくださるお方です。聖霊様を心から慕い求めます。そしてこの聖霊様はもう一人の助ける人、ヨハネの福音書の14章の26節のところに書かれてあります。ヨハネの福音書14章の26節、3杯。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アーメン。主ご自身がお使わしになる聖霊は、すべてのことを教えてくださる、すべての真理に導いてくださる。そしてこのお方はもう一人の助け主と言われています。今第一の助け主は神の御子イエス・キリストは、十字架と復活の贖いの御業を成し遂げられて天の神の右の座に着座しておられます。そのお方と全く同じ働きをする助け主が今私たち一人一人のうちに与えられていることを感謝します。アーメン。そのもう一人の助け主なる主ご自身は真理の御霊で、すべての真理に導き入れます。15章の26節のところ見てみましょう。15章の26節、ご一緒に3杯。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。アーメン。この 主ご自身のを明かしする御霊様は、そう、今日最初に開きましたヨハネの福音書16章の13節に戻ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。ここでナーハーという概念が、言葉が使われています。それは導き入れる、教える、指示するという主ご自身のご計画がそこに示されています。主ご自身こそ、聖霊様こそ、このイエス様について明かしし、そしてまたイエス様について教えてくださると言っています。第一ヨハネの5章の5節から、7節の御言葉、5節から8節の御言葉、ご一緒に朗読していきましょう。ご一緒に3、はい。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。皆さん聞きたいと思います。世に勝つ者とは誰ですか。イエスを神の御子と信じているすべての方は手を挙げて、今日たくさん手を挙げさせてごめんなさい。私も50方ですけども、挙げます。本当に、この素晴らしい御言葉、より勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。聖霊によって今、イエスを主と告白する恵みが与えられていることを感謝します。では、6節から続きます。3、はい。このイエス・キリストは、水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけでなく、水と血によって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。アーメン。証しするもの、イエス様が誰かということについて、私たちに教えてくださるものが3つあると書いてあります。このことを私たちは信じて、イエス様を信じて受け入れています。そして聖書全巻はこのことについて書かれてあります。その一番最初の水は、神の言葉を指します。神の言葉、この神の言葉は、第一にアブラハムを通して約束されたイエス・キリストを通して、全世界のすべてのものが救われるというアブラハム契約を指しています。だからこそ、この水、神の言葉、アブラハム契約、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されるということが、旧約聖書の中にイスラエルを通して、イスラエルの歩みを通して明確に示されております。そして、新約に来て、イエス様は新しい契約を成就して、今度は、血を流してくださいました。それは、ダビデに対して約束された、あなたの子孫は永遠に絶えることがないと、大いにつくであろうという、このダビデ契約です。ダビデの子孫として来られるお方がメシアである。そしてこのお方が十字架と復活の贖いの子羊として血を流す、その血の贖いを受けた者たちは救われる。そのように、この水について、水とは神の御言葉、アブラハム契約であり、血とはダビデの子孫として誰の血によって来たのか、ダビデの血統を通して来られたお方、他の誰でもいいというわけではありません。このお方しかない、ダビデの子孫としてお生まれになった神の御子イエス・キリストの流された尊い血を、契約というのは、これは血が流されることなしには有効にはなりませんでした。だからこそ、カラッとと言いますけど、契約は切るという、その言葉によって有効となります。その契約はイエス・キリストの十字架の血潮によって明確に執行され、そして預言が成就されました。アーメン。だからこそ今日も私たちは、死は勝利に飲まれた、恐れるものは何もないと宣言し賛美するものと作り変えられていることを、主に心から感謝いたします。このお方は、十字架と復活の贖いの御業によって、アブラハムすべての契約を成就してくださって、そしてこれらすべてのこと、アブラハムを通して約束されたこと、お方、イエス・キリスト、ダビデの子孫として来られるお方、イエス・キリスト、このお方が、全世界の救い主だということがどのようにしたらわかるのか、これら 水についても血についても証ししてくださるのは聖霊様であって、聖霊様がこのことをすべて私たちに教えてくださって、イエス様こそメシアである。イエス様こそメシアである。先週の日曜日も皆さんにも紹介しましたけども、ワンフォーイスラエルという YouTube のサイトでは、ユダヤ人の人たちが今まで旧約聖書しか読まなかった、新約聖書は悪魔の書だから読まない方がいいと言われていた人たちが、新約聖書の一行目を読んだだけで、このことが書いてあります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。それだけで彼らは、なんだこれは、そこから導かれて、イエスは主であることを告白しています。聖霊様が働かれるならば、アブラハムが成してくださったこと、ダビデの子孫としてお生まれくださることがどういう意味であるのかという、この聖書全巻を、異邦人である私たちにも悟らせてくださって、イエスは主であると、イエス様にお従いする道を私たちは、ともども歩むものとされていることを心から主に感謝いたします。アーメン。イエス様はこのことについて教えてくださいます。だからこそ、私たちは聖霊様を求めます。聖霊様を求めます。聖霊十万を求めます。聖霊様が私たちに教えてくださいます。第2番目のポイントを見ていきましょう。第2番目。さあ、はい。聖霊は祈り求めるものの上に臨み、主イエスの宣教の働きに送り出す。強気とかでも学びましたけども、マルコの福音書の16章のところを見ると、大宣教命令書かれてあります。弟子たちは信じなかった、信じなかった、信じなかったと3回も言われてるんですけども、それでもイエス様は大宣教命令を与え、聖霊のバプテスマを注ぎ、彼らを送り出されました。私たちが信じることができるかどうかという私たちの側ではなく、主ご自身の御霊にはその力があることを認めて、主ご自身の御霊の働きの中に自分自身を一歩明け渡そうではありませんか。主ご自身はお言葉を成就してくださるお方です。そしてこの主ご自身の働き、の中に聖霊様は私たちを送り出してくださいます。第一番目のポイントは、聖霊様はイエス様について明らかにしてくださいます。第二番目のポイントは、聖霊様はイエス様の働きに私たちを送り出してくださるということです。このイスラエルの民を主ご自身は昼は雲の柱、夜は火の柱でなあは導いてくださいました。それはイスラエルの民が約束の地カナンに入るためでした。そしてその使命は、あなたを通して地上のすべての民族が祝福されると、イエス・キリストを通して全世界のすべての民が祝福されること、自分たちのためだけではなく、自分たちの王国を築くだけではなく、世界の祝福となることがイスラエルの民に課せられた祭司の王国としての役割でした。2000年前、イエス様は十字架と復活の贖いを終え、そして天の神の右の座に着座しておられます。そして同じように、昼は雲の柱、夜は火の柱に従って歩むことができるようにと、聖霊を信じる者の上に注いでくださいました。今、聖霊様は一人一人信じる者の上に与えられています。アーメン。でもそれだけではなくて、求めなさい、そうすれば与えられます。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の底から生ける水の川が、川がとなって流れ出るようになりますと、聖霊のバプテスマが豊かに私たちを満たしてくださいます。私たちの能力、私たちの全てに関わらず、主ご自身の御霊が私たちに臨んで、そして私たちを通して主ご自身の働きをしたいと願っておられます。来週はそういう意味において、ペンテコステ、聖霊十万の特別な礼拝となることを信じて、主の御名を心から崇めます。また期待して参加していこうではありませんか。今日そしてその同じお方は今日も臨んでいてくださいます。このお方は今は贖いを成し遂げて天の神の右の座に着座しておられますが、このお方が蘇られて第一声宣言されたことの一つはこのことです。ヨハネの福音書20章の21節、22節をご一緒に朗読しましょう。ご一緒に、三杯。イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、 彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。主ご自身は天から神の御子イエス・キリストは天のすべての御位をお捨てになってこの地に人となってきてくださって十字架の死にまでも従ってくださいました。父なる神に使わされるところ従順に最後まで歩み通してくださいました。同じように父がイエス様を使わしたように私たち一人一人もイエス様ご自身が私たちをそれぞれのところに今使わしてくださっていること、今日本に置いてくださっていること、それぞれの家庭学校職場に、この教会も8000の教会の一つとして大田区矢口に今導かれていることを主に心から感謝いたします。主ご自身は導きがあります。そして父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと主には一人一人に対する派遣のご計画があります。主ご自身はご計画を持って届きたいと願っているところがあるからです。そしてこのイエス様が聖霊を豊かに注いでくださるのは私たちが同じところにずっと長く変わらずとどまっているということが目的ではありません。私たちはもちろん主と主の御言葉にはいつまでもとどまります。アーメン。ここを離れては私たちは何もすることはできません。だけども主ご自身の御言葉が行けと言われるときには行き、そしてとどまれと言われるところに私たちはとどまります。主ご自身が必ずそこにご計画を持って導かれるからです。有名な使徒の働きの御言葉を朗読しましょう。一人一人の上にこの聖霊が豊かに注がれています。使徒行伝一章の8節ご一緒に参拝。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。そしてこの御言葉の約束が成就してこのイエス様の弟子たちは全世界に出て行きエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てと言われるこの東の果て日本にも私たちのうちにもイエス・キリストの福音が届けられていることを今日もう一度一緒に心から感謝します。アーメン。その地の果てにまで届けられた神の福音は私たちだけでとどまることはありません。私たちからも主ご自身はご計画を持って私たちを主ご自身が使わされるところに導いてくださることを感謝いたします。このイエス様の弟子たちの歩みをもう一度振り返りたいんですけれども、イエス様の弟子たちは120人イエス様の約束を受けて一つところに集まって10日間祈り求めました。聖霊が使徒行伝の2章の一節のところ、五旬節の日になって、炎のような、分かれた舌のような、明確に聖霊が豊かに注がれた、炎のような分かれた舌、主ご自身が一人一人の上に留まった。もう旧約時代のイスラエルの旅を導く、昼は雲の柱、夜は火の柱として導かれた主の栄光が、聖霊が豊かに一人一人の上に留まったということが明らかな聖霊の満たしが豊かに留まりました。彼らはそこから本当に励まされて主ご自身の福音を携えて出ていきました。でもこの初代教会の人たちの歩みはその最初から全てが分かっているわけではありませんでした。このイスラエルの民と同じようにカナンの地、約束の地に導くという約束を与えられていたように、このご計画もエルサレムとユダヤ、サマリアおよび地の果てまでというその行き先は示されていましたけれども、その歩みは常に常に聖霊様の導きに導かれて歩む歩みでした。いつも注意深く聖霊様がどこに導かれるのか、聖霊様が力強くこの歩みを導き続けてくださいました。一歩ずつ、一歩ずつ、第一礼拝でも聞きましたけども、主ご自身の導きということ、まあ、これ、聖書学校行ったら学ぶ範囲のことかもしれないんですけども、でも皆さんもクリスチャン生活の中ですでに体験していると思います。主ご自身は、すべての真理を一挙に明らかにしてくださって、今日、青年の人たちにはライフプランニングっていうのがあるんですけども、ライフプランニング、ババババババババ、私の人生はこのように導かれるということが一挙に教えてくださると信じる人は A の方で手を挙げてください。でも B、主ご自身の導きは、 大まかな方向性を導かれたとしても、一歩ずつ、一歩ずつ、一歩ずついろいろなことを通して導かれていくと信じる人は B の方に手を挙げてください。では A、すべて一挙に明らかにしてくださる導きを受けている方、手を挙げてください。A はいないようです。では B、主は少しずつ導きを明らかにしてください。本当に人の働きも皆さんと同じように、手を挙げられた皆さんと同じように導かれていることを見ます。その時々聖霊様が御声をかけてくださって導き、誤った道に進もうとすると閉ざされ、そして主ご自身が導きたいと願っておられるところに御霊様は導いてくださっておられます。使徒の働きの16章の6節から10節の御言葉を見て、私たちは本当に大きな励ましをいただき、また慰めをいただきます。また本当にこの聖霊様の導きに対して謙遜さを教えられます。使徒の働き16章の6節から10節の御言葉、ご一緒に3、はい。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼らの前に立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。今思い出しましたけども、喜びのニュースが届いています。大槌ジョイフルハウスで先日久しぶりに行われた聖書研究会に地域から二人の新しい信頼者の方が来てくださいました。そして最初に救われた三浦さんも一緒に聖書の学びをすることができたことを主に心から感謝いたします。お祈りくださったすべての方に心から感謝しますということですが、主ご自身が今大槌の地においても新しい開拓伝道においても働いていてくださることを覚えて心から感謝いたします。主ご自身の導きはここに書かれてありますように、アジアで語りたいと願いましたけれども、聖霊様によってそれを禁じられました。そして今度は、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。七節のところ。そしたら今度は、九節で、パウロが幻を見ました。リーダーの一人であったパウロが幻を見て、そしてマケドニアに来てくださいという夢を見ました。その夢の解き明かしを兄弟姉妹たちと分かち合いました。そして兄弟姉妹たちは受け取りました。それは、聖霊様が私たちを導いてくださっているに違いない。早速行こう。聖霊による一致が与えられて彼らは出かけていくこととなりました。このようにして、主の証人、別訳で言うと、殉教者としての歩みは、このようにして聖霊によって全て導かれて、一歩ずつ導かれて歩んでいったのを、私たちは使徒の働きを見ていく中で私たちは見ます。そして使徒の働きの20章の21節から25節のところ、今日かいつまんでパウロの宣教旅行も見ていきたいと思いますが、20章の21節から25節のところ、この22節、私は今心縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただわかっているのは聖霊がどの町でもはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。主の証人として、主と本当に一つとなり、主の殉教者として命を懸けてイエス様に従いますという導きは、聖霊の満たしによって与えられ、聖霊の導きによって導かれています。エルサレムという目的地が示されていますが、そこで何をしなきゃいけないのかは知らされていません。それでもパウロと一行は出かけていきました。皆さん、これが、聖霊様の導きに対する従順です。全部が分かったら出かけていこうということはありません。主ご自身はこのようにしてところを導き、あと導かれることがあります。そしてまた 方法を導かれ、後で場所を示されることもあります。ですからその時その時に、あの昼は雲の柱、夜は火の柱をいつも見ていたモーセとイスラエルの民と同じように、私たちもこの歩みの中においていつも主を見ている必要があります。私たちも最後まで答えがわからないと動けないような弱いものですけれども、主ご自身は御霊によって力強く私についてきなさいと、私を通して主のご自身の御業を、あなたを通してこの教会を通して表したいと願っておられ、主は私たちを力強く今導いてくださっておられます。信じる人はアーメンと告白しましょう。さあ、はい、アーメン、アーメン。主は導いてくださっておられます。そしてパウロはエルサレム行かなければならない。そこで何があってるのかわからない。そしてそこで私は鞭打たれるかもしれない。そしてその次のところでは、21章の10節から14節のところでは、アガポという預言者が現れて、パウロ、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになってますと。同じ聖霊様は全てのことを知っておられる真理の御霊様なので、違う人にも同じことを示されました。パウロはエルサレムで縛れ、何か困難が待ってるかもしれない。アガポはエルサレムで、パウロは縛られるということを明確に聖霊によって告げました。周りの人たちは当然のことながら、もうパウロ先生行かないでくださいと心から愛して止めましたけれども、パウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟していますと、明確に主の証人であることを、殉教者であることをパウロは告白しています。そしてただパウロが従うのは聖霊の導きだけに従う、聖霊様の導きだけを主体求める、このお方が全ての真理に導き入れる、このお方がイエス様について教えてくださる、このお方がこれから起ころうとしてくださることについて教えてくださるというところにだけ彼の軸足はあったのです。そして彼は、エルサレムに登っていったら、当然のようにこのユダヤ人社会の中で騒乱が起こり、そしてある者たちはもうパウロが殺すまでは絶対に食べ物を食べない、断食期と、何の目的かというとパウロを殺すためです。そのような恐ろしい目にパウロは遭いながらも、このユダヤ人の宗教裁判にかかり、そして殺されそうになるところをローマの千人隊長によって助け出され、そして彼は今度、ローマにへと行くことになるわけですけども、そのような途上のパウロに対して主ご自身が、使徒の働き23章の11節、このように書かれてあります。ご一緒に励まされます。主の御言葉朗読しましょう。さあ、はい。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証したように、ローマでも証をしなければならないと言われた。アーメン。このようにして主ご自身は、この聖霊を受けるとき、あなた方は力を受ける、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となると明確に語ってくださって、そのところから放置ほっといてそのままにしたということではなくて、聖霊によっていつも昼は雲の柱、夜は火の柱として、この初代教会の教会、そして兄弟姉妹一人一人を導き続けてくださいました。そして同じ主が今私たちと共におられて、一歩ずつ私たちの歩みを、この教会の歩みを導き続けてくださっておられます。このお方に信頼します。アーメン。主ご自身がこの恵みの中に初代教会を導いてくださいました。初代教会の歩みを一言でまとめるような、まとめられませんけれども、本当にこの歩みは祝福されていきました。聖霊様に導かれていました。使徒の働き9章の31節を朗読いたしましょう。同じように私たち一人一人も、またこの教会も、 J センターも、日本8000の教会も、そしてまた大田区35の教会も、日本チャーチボット教団すべての教会も、同じ歩みの中に導かれていくことをイエス様の御名によって祝福します。ご一緒に朗読しましょう。さあ、はい。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、 聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。主を恐れかしこみ、主と主の御言葉に従い、従順し、聖霊に導かれて前進していく。一歩ずつ明らかにされるその道を従順に歩む中で、次の導きが示されて開かれて、主ご自身のご計画のために、パウロと一行はその後、ローマへと行き、そしてまたそこから世界宣教へと、主イエス様の福音は述べ伝えられていくこととなりました。主ご自身の導きが今日も生きる私たちの上にあること、そして、教会の上にあることを心から感謝いたします。第3番目、最後のポイントですけれども、この歩みにある私たちを最後3杯。聖霊は祈り求めるものを常に取りなし、主イエスの姿へと変える、作り変える。第一番目、聖霊様は私たちにイエス様について明らかに教えてくださって、第二番目にイエス様の働き、イエス様の働きというのは王の働きです。それは、油注がれたもの、キリストの働きです。それは油注がれた王としての働き、預言者としての働き、そしてまた祭司としての働きとして、私たちはイスラエルを祝福し、全世界を祝福する主のご計画の中に今導かれています。第3番目は、このイエス様ご自身の姿へと主は私たちを作り変えるということです。このイスラエルの民が主ご自身の約束の通り、聖城を作るなら私はそこに住むと約束してくださった通り、忠実に言葉通りその幕屋を作った時に、昼は雲の柱、夜は火の柱として、イスラエルの民を愛し、主は導き続けてくださいました。今日イエスキリストの十字架と死、十字架の死、葬りと復活、その血による贖いを受けた私たちを、主ご自身はその御翼の中に導いてくださり、求める者たちの上に聖霊を豊かに注いでくださって、聖霊によって私たちを導いてくださっておられます。私たち信じる者はその血によって贖い、買い戻された聖霊の宮とされていることを心から感謝し、その聖霊の宮である私たちのうちに、今日も主の臨在、聖霊の導きが豊かに示されて、イエス様がどのようなお方であるのか、イエス様の働きに私たちを導いてくださり、そしてその働きに歩む中で私たちをイエス様の姿へと作り変えてくださる、その導きを心から感謝いたします。ローマ書の8章の26節から30節の御言葉を、有名な御言葉ですが朗読しましょう。聖霊様が私たちのために取りなして祈ってくださることと、そのご目的です。一緒に見ましょう。ご一緒に。はい。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アーメン。御霊が弱い私たちを助けて、どのように祈ったらよいかわからない時も、私たちに深いうめきによって取りなしていてくださることを心から感謝いたします。今日も御霊様が私たちのために取りなしていてくださることを覚えるときに、本当に主に心から感謝いたします。でもそのご目的は、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた。主ご自身はイスラエルと共に私たち一人一人のこともあらかじめ知っていてくださって、母の胎に形作られる前から、この地のもとに置かれる前から、御子イエスキリストと同じ形に、この御子イエスキリストと同じ形、イエス・キリスト、キリストとは 油注がれたものです。油注がれた王として祭司として預言者としてイエス様と同じ働きをする者としてイエス様は私たちをあらかじめ定めていてくださいました。アーメン。なんと素晴らしいことでしょう。イエス様と同じように困っている人たちをその霊的な貧困の中から解放し、イエスは主であることを証しするために、悪霊を追い出すために、そしてまた病を癒すために、主ご自身はこの地に来られましたが、イエス様はマタイの福音書14章の16節のところで、私を信じる者は私が行った技を行い、またそれよりも大きな技を行うのです、私が父のもとに行くからですと言われました。父のもとに行ったイエス様は、神の右の座に着座しておられるイエス様は、天の御座から聖霊を今日も無限に注いでくださっておられます。そして主ご自身の働きがこの地にあって、お一人お一人が使わされる家庭学校職場に、主イエス様がなさる技が、なさりたい技が解き放たれるために、主はお一人お一人をそれぞれのところに油注いで使わせてくださっておられます。主は教会をこの大田区矢口に特別なご計画を持って置いてくださいました。この日本に置いてくださったと信じます。それはただイエス様の栄光がこの地に満ち溢れるそのためです。そのためにイスラエルの民がいつもしていたのは、いつも雲を見上げていました。いつも火を見上げていました。そして雲が火が動くときにはすぐに動き、そしてそれがとどまるときにはそこにとどまっていました。いつも主ご自身の御臨在に注目し、主ご自身と主の御言葉に注目し、そしてまた聖霊様の導きに彼らは注目し続けました。民数記の12章の3節というところに、とても興味深い記事があります。モーセのリーダーシップが疑われるところですけれども、主ご自身はこの文章をこの民数記に挿入してくださいました。さてモーセという人は、民数記12章の3節です。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったと書かれてあります。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。謙遜という言葉はヘブル語でアナーという言葉が使われていますけれども、非常に謙遜ということを表すために同じヘブル語が2回使われています。謙遜謙遜、アナーアナー。私関西弁大好きなんですけども、関西弁はの人は時々同じ言葉を2回繰り返して強調されることがありますよね。私若い頃に若い中学関西の中高生に「こそばいこそばい」って言われたことがあるんですけども、関西の人は同じ言葉を2回繰り返しますけども聖書的だと思います。ここにも2回同じ、非常に謙遜、非常にベーリー謙遜っていうベーリーにあたる言葉ではなくてアナーという言葉が2回、繰り返されて、とても謙遜であったというふうに、使われています。でもこのイスラエルのリーダーであった油注がれた指導者モーセは、地上の誰よりも勝って謙遜であったと書かれてありますけれども、人に対しての謙遜ということを聖書は第一には教えていません。もちろん私たちはその十字架の縦の軸とともに横の関係、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいという、その謙遜は聖書の中でも明確に教えられています。でもここでの謙遜というのはただ神の前での謙遜です。先ほどのパウロの生涯でもわかるように、人が行かないでくれと言ったとしても、主が行けと言えばエルサレムに行く、ローマに行くという主に対してだけの謙遜、それが謙遜の語源にあたる言葉であり、それは他の言葉では柔和とも訳されています。どんなことがあったとしても主ご自身が全てを導いてくださるから柔和でいられます。そしてその言葉は別なところでは貧しいとも訳されています。謙遜、柔和、貧しい。そしてその貧しさというのはイエス様もマタイの福音書5章で三条の水訓で言われました。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。霊において飢え渇いて、そして 自分には何もないけども主だけが必要です。主よ、あなたの導きだけに飢え渇いています。これが謙遜、柔和、貧しい、飢え渇いている人の正体です。モーセは誰よりも謙遜であったと言われていますけれども、主ご自身の働きを、私たちがこの地上にあってイエス様を表していくために、暗闇と孤独の中に沈んでいる民の中に光が照ったと、イエス様は世の光として来てくださり、今は私たちを血の塩を世の光として用いてくださる、その時に私たちに必要なのはただただこの謙遜です。主よ、あなたがなさり、私のうちには何もありません。ただ主よ、あなたがなさりたいことをなしてください。その管として私を用いてください。今日なすべき分を教えてくださいと、日ごとに主の前に謙遜に進み出る。その中で主ご自身が一歩一歩その歩みを導いてくださったように、私たちの歩みも導いてくださることを信じる者はアーメンと言いましょう。アーメン。最後に第2コリント3章の16節から18節、主は御霊によって私たちをキリストの姿、メシアとして来られ、油注がれた王であり、また預言者であり、祭司としての務めを全うしてくださったイエス様の働きを私たちはさせていただくものです。そして聖霊様は弱い私たちを助けて、私たちがイエス様の働きに歩むことができるよう、イエス様のように栄光を表していくことができるよう、イエス様のようにイスラエルの祝福、イエス様のように世界の宣教のために、イエス様のように他の人の祝福のために私たちが生きていくことができるようにと、私たちに油を注いでくださり、私たちの内で燃え、私たちの心の内を燃やしてくださいます。ご一緒にこの第2コリント3章の16節から18節を朗読し、そして主の前に祈りたいと思います。ご一緒に3杯。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。モーセは地上のすべてのものに勝って謙遜であった。でも天から来られた神の御子イエス・キリストはそれ以上に謙遜なお方でした。ただ父なる神の御心をこの地に成就し、そして私は自分から語るのではなく、父から聞いた御声をあなた方に知らせるのですと、徹頭徹尾父の御心の成就のために、父と一つとなって十字架の道を歩んでくださり、私たちの御救いを成し遂げてくださいました。今日最後、私たちは祈るとき聖霊様を求めて祈ります。でもこの聖霊様が明らかにしてくださるのはイエス・キリスト、このお方ご自身です。ご一緒に共に賛美してまいりましょう。今日主ご自身の前に立ち上がれる方はご一緒に立ち上がって賛美してまいりましょう。